はい、こんにちは。いつもありがとうございます。かなり長いこと空いてしまいまして、空いてしまいましたので、このままではあかんということでですね、とりあえず更新しようということでなかなか腰を据えて、ネタを書くということができないので、今日はおしゃべりということで、何をしゃべるかはあまり考えてないんですが、はい、ちょっとだけおしゃべりさせてもらおうかなと思います。先生方のお忙しい時間を奪うようなお話はあまりないんですが、はい、なんだろうね、息抜きまあ息抜きになればというふうに思います。何が忙しいんでしょうね。私はちょっと手帳が見当たらないですね。どこに行ってしまったんでしょう。ちょっと分かりませんが、ここ最近、今見たら2月21日に更新してから1週間以上ですね、更新してないんですが、何が忙しかったんだろうというと、まああんまりちょっと公にできない仕事って別に悪いことしてるわけじゃないんですが、いろんななんかはい、ちょっと具体的には言いにくい仕事もあったりして、かなりそれは、急遽入ってきた、2月の半ばぐらいに急遽入ってきたもので、それにですね、かなりのエネルギーを注がないといけないということもあってですね、急遽時間を取られているというところもあります。ですが、大変勉強になる時間なので、それを楽しんでやっているということと、それから息子が、高校卒業するというタイミングに、がありまして、3月1日が卒業式だったんですが、私 PTA 会長としてご挨拶をしなきゃいけないということでですね、それを考えていたということもあったりしてですね、そんなプライベートじゃないかっていう話ですけど、はい、まあその通りでですね、はい、まあそれもやっぱりでも下手なことは言えないので一生懸命考えたということもありました。はい、それからこれをまあちょっと今日喋ろうかなと思ったんですが、昨日学会がございまして、日本発達心理学会というですね、私がこう それなりに力を入れて、力を入れて、うん、はい、考えていく学びが多い学会なんですけれども、これでですね、昨日ポスター発表と、まあ、今心理学会、まあ、どこの学会でも多いと思いますけど、ポスター大きいですね、 A0 版のですねポスターに研究概要を貼ってです、書いてですね、まあ、それを貼って、参加者、そこのポスター会場をですね、歩いていて自分の研究に興味を持ってくださった方といろんな議論をしたりですね、っていうことをするという発表形式が結構、まあ、口頭発表もちろん、プレゼンテーションをする発表ももちろん今でもあるんですけれども、と合わせてですねポスターもどこでもまあ行われていると。で、僕はポスター形式の方がまあ、なんだろうね、1対1で、おしゃべりというか話しながら議論ができるので、まあ、好きでですねそっちをやることが多いんですが、はい、昨日それをしてきました。はい、でまあ、私の発表はまあちょっと置いとくとしてですね、その中で、まあ、ラウンドテーブルと呼ばれるですね小さい、比較的こじんまりとしたまあ、シンポジウムというかパネルディスカッションのようなですね、ものがあって、保育の質向上の可能性を考えるというですね、東京の大学の先生が中心になって、お話しされてるラウンドテーブルにですね、ちょっと途中からになっちゃったんですけど参加をしてきました。で、まあ主な内容としては、まあ、配置基準の話ですね。配置基準と保育の質っていうようなことを視点を置いてですね、問題意識を持って、研究されている先生方だのようです。はい。で、まあ詳しいいろんなデータはあるんですが、まあ、最終的に出てきた結論としては、まあ、それはそうだろうねっていう話ではあるんですけど、まあ、配置基準の余裕があると、家庭生活とかストレス反応が、まあ、まあ、なんていうの、向上するというか、まあ、それはそうなんですけど、乳児担当の人の方がよりその傾向が強いという話が出てるっていう話を言ってました。はい、なるほどなという感じで、で逆に幼児は、 幼児担当の方は配置基準の余裕があると自己効力感ですね、まあ、平たく言えば自信というか自分の保育に対する自信みたいなものだと思いますが、これがポジティブに影響すると、これに対してね、逆に乳児の方はあんまりそこはないということで、いわゆる配置基準は働き方改革として乳児の方はお家のことだったりとか、そういうことに、まあ、反映されるというか、逆に幼児の担当者は保育そのものの質っていうところに反映されるっていうかですね、まあ、そんなところが明らかになったという話がですね、まあ、結構面白いなと思って、で幼児担当の方ってまあどうなんでしょうね、比較的でも必ずしもそうじゃないのかな、その園の中心というか子ども園とか保育所で、中心になる人が多いのかな、まあそんなこともないのかな、はい、まあ幼児を担当する方と乳児を担当する方でちょっとずつ特徴もまあ違ったりするのかなという気もするんですが、まあそういうのが背景にあるのか、原因まではなかなかねちょっと特定しにくいというか、変数が多すぎてですね、ちょっと何が原因でというのはちょっと言いにくいような気はするんですけど、まあ、幼児と乳児でその配置基準を緩やかにする、まあ、基準というか配置、実際の配置ですね、配置基準よりも、緩やかな余裕のある配置にすることによってで、ポジティブな影響はもちろんあるんだが、影響の出るところが違うということですね、がその先生方の研究ではちょっと見えてきたということですね。ただその、まあ、研究としてそれが本当にその優位な差なのかって、まあ、僕らは優位差っていう言い方をまあするんですけど、その意味がある本当にその配置基準が原因でそれが起こってんのかとか、それが本当に意味のある統計的に意味のある差なのかっていうところで言うと若干微妙な数字ではあったので、まあ、必ずしも言えない気はしますけども、まあ、ただ傾向としてはもしかしたらあるかもしれないということですね、まあ、だから配置基準に対して実際の配置をですね、まあ、少し今の配置基準だと、まあ、もうちょっとゆとりを持った配置基準にした方が実際の配置にした方がいいだろうねっていう、まあ、一つのエビデンスっていうのかな、エビデンスとまで言えるか分かんないですけど、まあ、一つのデータではあるという感じですかね、はい、だとは思います、はい、ただ、まあ、その後の議論もあったんですけど、各園の保育に対する理念だったりとか、ICT をどのぐらい導入してるかとか、まあそのいろんな要因がね、一つじゃないじゃないですか、そのそういう保育の質っていうのに関係してる要因ってもう無数にあって、そういったことがいろいろあった、なんていうのかな、そういうことをこう考慮に入れて考えていくと、また違う傾向もあるかもしれないので、まあ、一概には言えないだろうなっていう気はします。はい、なんですが、まあ、一つの、なんでしょうね、証拠、ね、参考にはなるかなっていう感じなので、はい、まあ、もう次年度の担任とかはもうほぼほぼ決まって、いて、まあ、オープンにはなってないかもしれませんが、来週あたりにオープンになるんですかね、来週末ぐらいに、あれかな、あれか、まあ公立はそんなことないのか、私立とかだと管理職さんは来週ぐらいになんとなく知るんですかね、はい、はい、っていう状況になると思いますが、まあ余裕を持たせられたらいいですけど、人をなんていうのかな、人がいないですからね、そもそも、はい、なかなか余裕を持たせるというのは難しいかもしれませんが、まあそんなラウンドテーブルのですね話を聞いてきて、ちょっと興味深かったな、面白かったなと思いましたので、はい、ご紹介をしました。はい、僕は水たまりのデータを取っていて、最近少しデータを2箇所ですね、行かしてもらって、ビデオを撮らせてもらったので、それの分析をぼちぼちしていきたいなと思ってますが、今はちょっと新学期に向けての準備もあったりとか、さっき言ってたような仕事がいろいろあったりしてですね、なかなかデータ分析までは行けてないですけど、まあ、撮影はしに行けてるっていうのと、で昨日その発表してきてですね、少し、示唆をいただいたり、もしたので、はい、ちょっとその辺を踏まえてですね、また研究進めていきたいななんてことを思って います。はい。まあ、ポスター発表でですね、何人かの研究者の方だったり、大学院生だったりですね、そういう人らが、僕の研究に興味を持ってくれる人がいるということ自体がですね、もうすでに勇気が出るというか、やることに意味があるのかもしれないなと思えたりするので、はい。また、そこに勇気をもらいながら頑張っていこうかななんてことを思っています。はい、年度末で先生方もちろんお忙しい毎日を過ごしておられることと思いますけれども、はい、暖かくなってきて三寒四温でね、寒暖差もありますので体に気をつけていただいて、はい、この時期花粉もあって頭痛があったりですね、ちょっとなんか風邪みたいな症状があったりする方も少なくないと思いますけど、はい、体に気をつけて、頑張っていただければなと思います。それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。この辺で終わろうと思います。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。